特集、再確認、ゴミの有料化、4ページ。平成27年4月から始まり、1年以上が経過した家庭ゴミの有料化。皆さんの協力で、これまでにどれだけゴミの減量、資源化が進んでいるのかを報告します。また、ゴミの有料化はなぜゴミ減量に有効なのか、もう一度おさらいしましょう。燃えるゴミは灰となって残る。平成27年度に生駒市の家庭から排出された燃えるゴミの収集量は約1万8000トン。同年4月1日から始まった家庭ゴミの有料化により、導入前の平成26年度と比べると、燃えるゴミの量は約 13.8%。重さにすると約3000トンものゴミが削減されました。家庭で排出された燃えるゴミは、清掃センターで細かく砕かれ、約900度 C の高温で焼却処理されています。年間の焼却量は約3万2000トン。焼却により発生する排ガスは、有害物質を取り除き、空中へ放出されます。しかし、焼却量のうち約 10% は焼却灰となって排出。残った焼却灰は大阪湾フェニックスセンターの大阪沖埋め立て処分場に埋め立てられています。埋め立てには限界がある。だから減量。埋め立て地は無限に使えるわけではありません。大阪沖埋め立て処分場に埋め立てられるゴミの量は、他自治体も含め、1日約2500トン。このままのペースでゴミを捨て続けると、現在の計画では約10年で埋め立てできなくなる見込みです。さらに、新しい埋め立て地を作るには、莫大な費用がかかります。ゴミの減量は、埋め立て地の延命化や、焼却施設の規模縮小につながり、建て替え時の経費削減にも効果的です。そのため、生駒市では家庭ゴミの有料化を導入、ゴミの資源化と減量化を推進しています。家庭ゴミの有料化による収入と使い道を公表します。家庭ゴミ有料化による収入は、ゴミ減量のほか、環境関連の施策に充てています。平成27年度の収入と主な使い道をお知らせします。収入、単位、円。ゴミ袋と処理券販売額、委託も含む。1億5693万。支出、単位、円。指定ゴミ袋等作成費、4837万。指定ゴミ袋等販売委託料、1518万。生ゴミ処理容器等購入補助、1993万。ゴミ集積施設整備補助、342万。集団資源回収補助、1556万。不法投棄パトロール委託料、165万。不法投棄対策防犯カメラ設置、29万。太陽光発電システム設置補助、1390万。家庭用燃料電池設置補助、1750万。雨水タンク設置補助、59万。共同住宅共用部 LED 化補助、272万。省エネ家電買い替え補助、522万。住宅用エネルギー管理システム設置補助、48万。合計、1億4481万。参考、ゴミ処理にかかる経費、18億1182万。4ページと5ページの下に見開きで図があります。説明。燃えるゴミすごろく。 ゴミが処分されるまでの流れを遊んで学ぼう。各自がサイコロを振って出る1から6の目の数で進みながら遊ぶゲームです。スタートは、今日は燃えるゴミの日、指定袋に入れて集積所へ出すよ。そしてそのゴミがどのように処理されていくのかがスゴロク版で表されています。また、途中いろいろなルールがあります。一つ、ついうっかり、ゴミを出す日を間違えた。サイコロを振るのを一回休みます。お住まいの地域のゴミ収集日は、地区ごとのゴミ収集日程表を確認してください。一つ、ゴミの大きさが30センチを超えている。このゴミは短く切るか、大型ゴミで出し直し、スタート地点に戻る、など遊びながら学べるように作られています。集積所に出されたゴミは、ゴミ収集車で清掃センターへ、一マス進む。ゴミ収集車は集めたゴミを清掃センター内のゴミピットに投入します。そして、ゴミピットに到着したゴミは、ゴミクレーンで空をスイスイ、二マス進む。ゴミピットに貯められたゴミは、ゴミクレーンで破砕設備へ運ばれます。次は、破砕装置でゴミを小さく砕くよ。隣の人の肩を10回叩こう。二つのローラーが高速回転してゴミを細かく砕きます。それから、焼却炉でゴミを燃やすよ。お茶を飲んで体を温めよう。約900度 C の高温で焼却。この焼却炉はとても大きく、清掃センターの地下1階から地上2階にわたって設置しています。ここでストップ。燃えるゴミは排ガスと焼却灰になります。サイコロを振って、1、3、5が出たら排ガスコースに、2、4、6が出たら焼却灰コースに。排ガスコースの場合、余熱で生駒山麓公園のお風呂を温めよう。一回休み。ゴミを燃やすことで発生する排ガスの熱を利用しています。そして、フィルターを通ってきれいな排ガスに。窓を開けて深呼吸。ロフと呼ばれるフィルターでダイオキシン類などの有害物質を取り除きます。そしてゴール。清掃センターの煙突から空中へ排出されます。焼却灰コースの場合、灰を集めて機械で押し固める。みんなで押しくらまんじゅう。灰は飛び散らないように機械で円柱状に押し固められます。固められた焼却灰はトラックで大阪湾へ運ばれます。二マス進む。そしてゴール。大阪沖埋め立て処分場で埋め立てられます。図終わり。データで見る。生駒市の燃えるゴミ。このページ内の数値は、平成27年度実施の生駒市組成調査より推定。分別はゴミ減量への近道。生活していると必ず出てくる燃えるゴミ。正しく分別されているかを検証するため、平成27年度に組成調査を実施しました。対象地区で出された120袋の燃えるゴミを開封し、どんなものが含まれているのかを調査。その結果、生駒市の燃えるゴミには、生ゴミやミックスペーパー、プラスチック製容器包装など、資源化できたものが1万トン以上も含まれていると推計されました。実はこの半分だけでも正しく分別できていれば、さらに 30% 程度の燃えるゴミが削減可能に。ゴミの原料には分別の意識を持つことが大切です。燃えるゴミに含まれる資源化できるゴミの割合 64.1%、約11,740トン。 平成27年度に家庭から出された燃えるゴミ約18315トンに含まれた資源化できるゴミ、古紙類、生ゴミ、プラスチック製容器包装などの量を推計。そして資源化できるゴミに含まれた生ゴミの割合 66.9%、 約7857トン。資源化できるゴミの中で圧倒的に多いのが生ゴミでした。次いで古紙類 18.3%、 プラスチック製容器包装 10.6%、 その他 4.2% と続きます。古紙類が正しく分別されていたら、1ロール150メートルのトイレットペーパーが約428万6000ロール作成可能でした。燃えるゴミに含まれた古紙類は約2143トンと推計。1キログラムのシュレッダーゴミから2ロールできるトイレットペーパー、イコマ紙、1ロール150メートルと同様に換算。プラスチック製容器包装が正しく分別されていたら、園芸などで使うカゴトレイが約1383万3000個作成可能でした。燃えるゴミに含まれたプラスチック製容器包装は約1245トンと推計。再生プラスチック 25% を配合した1個 360g のカゴトレイと同様に換算。今すぐ実践。生ゴミ減量作戦。家庭で生ゴミを減らすことは難しいことですが、傘を減らすのは実は簡単。早速できることから実践してみましょう。1. 生ゴミのほとんどは水分。水切りで大違い。しっかり絞って捨てるだけで減量可能。小さくなるので指定袋にも余裕が生まれます。悪臭や腐敗の防止にも効果的です。水切りネットは最後に一絞り。2. 食べる分だけ買うのが鉄則。手つかずの食品は約1135トンも捨てられていたと推計。買いすぎや重ね買いに注意し、使い切るようにしましょう。3. 生ゴミ処理器を使って減量や資源化。生ゴミは処理器や処理容器を使うと分解されたり肥料になったりします。購入補助もあるので、詳しくは問い合わせてください。利用者インタビュー、和田さんファミリー。プランターに土を入れるタイプのキエロを利用しています。夏場は3日ほどで生ゴミが消えているし、匂いも気になりません。土に入れて混ぜるだけなので簡単。子供たちにお手伝いしてもらうこともあるんですよ。中、キエロとは土の中の微生物が生ゴミを分解する処理容器の一種です。ゴミを減らしてお得に生活。分別すれば無料で回収され資源化できるプラスチック製容器包装、ミックスペーパー、古着、靴、カバン。その分別方法をもう一度おさらいしましょう。プラスチック製容器包装。プラマークがついた容器や包装が対象です。おもちゃなどのプラスチック製品は、燃えるゴミや大型ゴミで出してください。出し方。水で軽くすすいで乾かすか、汚れを拭き取ってから、透明、半透明の袋に入れて、プラゴミの日に出してください。洗剤で洗う必要はありません。汚れがひどい、落ちにくいものは燃えるゴミで出してください。洗剤やシャンプーのボトルなどは逆さまにして、中身が垂れてこなければ OK。最後に口部分を拭き取ってください。マヨネーズの容器は、綺麗な部分だけ切り取って、プラスチック製容器包装で出せます。プラスチック製容器包装は、市内の中間処理施設で、 リサイクルできるものを手作業で分別。約1メートル角に圧縮され、リサイクル工場に運ばれます。工場に届くと、さらに細かく砕き、園芸で使われるカゴトレーなどに生まれ変わります。ミックスペーパー、新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック、匂いの強い紙、汚れた紙以外のほとんどの紙が対象です。金具がついたファイルは出せませんが、ホチキスの針はついたままでも出せます。シュレッダーゴミも回収可能です。シュレッダーゴミはトイレットペーパーにリサイクル。その他の古紙は回収業者が選別、圧縮した後、製紙メーカーへ送られます。古着、靴、カバン。古着や古布、左右揃っている靴。カバンはリユース、再使用できるものが対象です。破れているものなどは、燃えるゴミや大型ゴミで出してください。古着、靴、カバンは焼却せずに、リユース業者を通じて、アフリカなどの海外へ送られます。ミックスペーパー、古着、靴、カバンの出し方。燃えるゴミの日に、透明、半透明の袋で出してください。ミックスペーパーは紙袋でも出せます。飛び散らないように口をテープなどで留めてください。シュレッダーゴミは他の紙と混ぜずに、それだけで透明、半透明の袋で出してください。注意。硬質やキャスター付きのカバンは回収できません。名前がついている服やランドセルは回収できます。集団資源回収で、地域を応援。地域の団体が行う集団資源回収で集まった古紙などは回収業者に引き渡され、リユースやリサイクルされています。集まった量に応じて市は団体に補助金を交付しているので、利用するだけ活動支援につながります。回収できるものは実施団体に問い合わせてください。よくある問い合わせ。大型ゴミ処理券は指定袋に入らないものだけ貼ってください。大型ゴミ、燃えないゴミは指定ゴミ袋、1枚7円から45円に入れて捨てることができます。指定ゴミ袋に入らないものに限り、大型ゴミ処理券が必要です。1枚300円、市内の指定袋取扱店や環境保全課窓口で販売しています。出し方。燃える大型ゴミ、電化製品類、電化製品以外の金属類、その他、石製品などで分け、電話で収集を申し込んでください。月1回10点まで。申し込み、大型ゴミ受付センター。フリーダイヤル、0120-0743。ゴミ減量は市民全員が対象。ゴミについて市民の皆さんはどう感じているのでしょうか。市民、事業者、行政でゴミ減量に向けた活動を実践する生駒市ゴミ減量市民会議、平成28年7月発足に公募市民として参加し、座長を務める坂本孝信さんに話を聞きました。坂本孝信さんの上半身の写真とプロフィールが掲載されています。生駒市ゴミ減量市民会議で座長を務める、同会議の前身であり、ゴミ有料化を検討する生駒市ゴミ半減会議の一員として、ゴミ半減トライアル計画に取り組んだ。プロフィール終わり。高まりつつあるゴミへの意識。私たちゴミ減量市民会議では、ゴミ減量に向けて自治会懇談会を行い、分別への意見を話し合って、情報を共有したり、子どもたちに食品の大切さを教えたりするなど、市全体で分別の啓発を実践しています。他にも、生ゴミ対策としてメンバーが キエールを使って使い方や原料の効果を試し、皆さんに普及しています。平成28年には、市と共同でゴミ原料化に関するアンケートを実施。平成25年の結果と比べると、家庭ゴミの有料化がゴミの原料資源化に効果的かとの質問に、そう思う、非常にそう思うと答えたのは 35.1% から 53% と半数を超えました。さらに8割を超える人たちがプラスチック製容器包装やミックスペーパーの分別に取り組んでいることもわかり、ゴミへの関心が高まっているように感じます。しかし、アンケートの回答率は40歳から70歳代が高く、若い層からの意見が聞き取れていないのが課題です。ゴミの問題は生活と切り離せない。私自身、前身のゴミ半減会議に加入するまで、ゴミに関心がありませんでした。それが啓発活動をするうちに、有料化に対するいろんな考えと出会い、ゴミの問題は生活と切り離せない、全市民で取り組む問題なんだと気づいたんです。私たち一人一人は背景や生活リズムが異なります。だから分別を自然に取り込んで、ゴミを減らしていける生活スタイルを、皆さんと一緒に考えていきたいです。家庭での分別は地球を救う。今や全国の6割の自治体で取り組まれているゴミの有料化。ゴミの減量は全国的な課題です。収集、焼却、埋め立てなどゴミ処理にかかる費用は、生駒市では年間約18億1000万円。平成27年度。さらに焼却には大量のエネルギーが消費され、地球環境に影響を及ぼす二酸化炭素が発生します。二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることで引き起こされる地球温暖化は世界的な課題であり、私たちの生活にも関わってくる大きな環境問題。台風や豪雨などの異常気象を引き起こし、災害を発生させる原因になります。地球の環境を守るためには、必要なものを必要な分だけ使って、余分なゴミを増やさないことはもちろん、燃やすゴミを最小限にしてエネルギーの消費を防ぎ、最大限の資源化を行う循環型社会を作ることが大切です。ゴミの有料化は、燃えるゴミを減らし、資源化を進めるための大事な第一歩。私たち一人一人が分別の意識を持つことが、ゴミの減量だけでなく、環境を守ること、自分たちの暮らしを守ることにもつながります。負担は決して軽いものではありませんが、引き続き皆さんのご協力をお願いします。ゴミ減量化に向けて、アンケート集計結果、平成28年9月実施、一部抜粋したものが掲載されています。発送枚数2500通、回収枚数1181通、回収率 47.2%。 質問、有料化が始まってから燃えるゴミの量は減りましたか？減った 56.8%、 変わらない 41.1%、 増えた 0.3%、 無回答 1.8%。 質問、プラスチック製容器包装を分別し、資源ゴミとして出していますか？はいと答えたのは 91.3%、 いいえ 4.9%、 無回答 3.8%。 質問、ミックスペーパーを分別し、資源ゴミとして出していますか？はいと答えたのは 84.2%、 いいえ11.7%、 無回答 4.1%。 分別へのご協力ありがとうございます。写真があります。生駒南第二小学校の教室の様子です。日頃から ゴミの分別に取り組む生駒南第二小学校の皆さん、教室の前方にはプラスチック製容器包装と燃えるゴミの2種類のゴミ箱、後方には古紙を集める箱を設置しています。ゴミ箱はエコ委員会のお手製のイラスト入り、そのバケツに男の子と女の子がゴミを捨てています。小さなバケツを利用することで、普段からゴミを出さないように習慣づけています。写真に写っているゴミ箱と小さなバケツは、小学生の子供の膝下ぐらいの大きさです。写真終わり。問い合わせ、環境保全課、電話 074374-1111、内線355。